些細な出来事の美術館展示番号11真実はどこにへようこそ。あなたは他の3名と一緒にゲームをします。隣の人たちを見て会釈をし、こんにちはと挨拶してください。皆さんが同じ説明を聞く場合もあれば、あなただけに向けた特別な案内もあります。ですので注意して聞いてください。ゲーム中、お互いに話をする必要があります。その場合は大きな声ではっきりと他の参加者に話してください。これから10分の間、あなたたちは同じ会社で働く同僚です。さあ、他の人たちにこんにちはと挨拶してみましょう。あなたたちは毎日職場で顔を合わせます。でも互いの私生活についてはどれだけ知っているのでしょう。今日あなたたちは一緒に自由な時間を過ごしています。とっても美味しい日本酒と豪華な料理、アイスも食べてカラオケにも立ち寄ります。そのカラオケは私たちをより高いところへと連れて行く大きな観覧車のある私たちが今いる道の向かい側。ネオンサインがきらめき、グランドキャニオンの壁紙が貼られた、まるで外国で冒険しているような気分になる場所です。些細な出来事によって誰かの真実を知ってしまうようなことが、その人への認識を大きく変えてしまうなんて驚くべきことだとは思いませんか？隠したかった誰かの秘密が目の前で明らかになってしまったなんて体験はありませんか？知人が不倫相手とこっそりデートしているのを目撃してしまったことはありませんか？人生とは奇妙なもので、忘れようとしても真実は常につきまとうのです。そこにいる3人の人たちを見渡してください。彼らのことをどのくらいよく知っていますか？彼らについてのどんなことを知りたいですか？どんな質問をすればよく分かり合えるでしょうか？このゲームの中では、どんな質問をしても同僚との関係が悪くなることはありません。ゲームの説明をします。もしかすると、あなたはこのゲームを知っているかもしれません。若い子たちが遊ぶゲームです。経験はありますか？まず、輪になって座り、中央に置いた空のボトルを回転させます。ボトルが刺した人が質問に答えます。ここでは、目に見えない想像上のボトルを使います。さあ、それを中央に置き、回転させてください。あなたの番になったら合図が聞こえます。ボトルが回転しているときにはこんな音が聞こえてきます。ボトルの回転が止まったら、それが一人の人を指します。この人がボトルを回転させた人に質問されます。ボトルがあなたを指すとき、この音が聞こえます。そこで手を挙げて、他のプレイヤーに自分の番だと伝えましょう。質問者の質問に必ず答えなければいけません。しかし、後ほど、あなたが質問する順番も回ってきますよ。ボトルを回転させる人の質問は常にこちらで用意されています。もしもあなたが誰かに質問をする順番が回ってきた時には、質問を選んだり自分で考えたりすることもできます。もしかしたらそのボトルが刺した人に前から聞いてみたかったことがあるかもしれません。あなたの質問が用意されたものなのか、それともあなたが考えた質問なのか、 他のプレイヤーにはわかりません。プレイヤー1が最初の質問者です。さあ、ボトルはどこで止まるのでしょう。覚えておいてください。あなたは質問に正直に答えてください。最低限、正直に聞こえるような回答をしましょう。おめでとうございます。ボトルはプレイヤー2のところで止まりました。それは本当ですか？それとも嘘ですか？次のラウンドです。さあ、次のゲームです。回答者は誰になるでしょうか？次はプレイヤー2が質問者です。ボトルはどこで止まるのでしょう？ボトルはプレイヤー4のところで止まりました。次はプレイヤー4が質問者です。次はプレイヤー4が質問者です。次のラウンドです。次はプレイヤー4が質問者です。ボトルはどこで止まるのでしょう。質問されることなく終われると思ったでしょ？でも、今回はあなたの番です。手を挙げてください。さあ、正直に答えてください。次のラウンドです。次はあなたが質問者です。さあ、どんな質問をしましょう。何か考えはありますか？ボトルはプレイヤー1のところで止まりました。合図の後に、どのメンバーを羨ましいと思いますか？なぜですか？と質問してもらいます。さあ、聞いてみて。ゲームはこれで終了しました。メンバーたちの新たな一面を発見しましたか？他のメンバーを見てください。あなたと彼らの間で何か変化はありましたか？きっと本物のボトルを使ってゲームを続けたくなっているでしょうね。些細な出来事の美術館。展示番号11。 真実はどこに、に参加していただき、ありがとうございました。地図を見て、ワクワクするような展示を見つけてくださいね。本物のボトルは必要ありません。ボトルが回る音を聞いてください。ボトルはあなたの頭の中で回っているのです。